今日は12月の25日クリスマス、福音主イエスキリストの誕生日です。おめでとうございます。キリストの誕生した年を元年にして歴史を数える西暦では、今年は2016年ですから、キリストは2016年前に誕生したことになりますが、どうもその 4,5 年前に誕生されたようです。シエスは30歳頃になって、バプテスマのヨハネからヨルダン川でバプテスマを受けられた時、神の霊が鳩のように下り、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえてきました。荒野に導かれ40日間断食し、悪魔の誘惑を静けられますと、救い主としての伝道活動を開始されました。しかしその活動はわずか3年ようです。たった3年よう。そして十字架にかけられて、6時間以上の死の苦しみを味わい尽くして息を引き取られました。ところが3日のうちに墓から復活して、失望落胆する弟子たちにご自分を表して、彼らの信仰を確立させ、世界宣教、全世界に出てって福音を述べ伝えよという使命を与えた後で天に昇っていかれました。この記録が新約聖書4つの福音書に記されています。しかしマルコとヨハネの福音書は、このイエスとのバプテスマのヨハネとの出会いから復活までの期間の記録で、この誕生の時に遡っての記録はマタイとルカ福音書だけであります。ルカ福音書は母マリアの立場からの誕生物語、マタイ福音書は父ヨセフの立場からの誕生物語と言って言えると思いますので、このマタイとルカの福音書を合わせて読んでクリスマスの出来事を理解なさることをお勧めいたします。さて、キリストはいつどこでどのように誕生されたか、ルカ福音書が詳しく記しています。それによりますと、ローマ皇帝の命令で全国民が出身地で住民登録をすることになって、ヨセフは苗者マリアを連れてナザレからベツレヘムに旅をしなければなりませんでした。しかしベツレヘムについてみても、宿屋はどこも満員、やむなく宿屋の家畜小屋に泊めてもらって、そこでマリアが出産したのでした。彼らは清めの期間33日終えると、立法の定めに従ってエルサレムの神殿に登って参拝し、我が子に祝福を受けてからナザレに帰っていった。これがルカ福音書の記事ですね。でそれに対してマタイ福音書は、もう誕生の次第については一切触れていません。ただ遠い東の方からの先生術の学者たちが、 星に導かれて、はるばるとユダヤ人の王として生まれたお方を拝めに来たこと、彼らが来たことによって引き起こされる、引き起こされたこの大変な悲劇と混乱を記しているだけです。大変な悲劇というのは、ユダヤの王ヘロデが自分の地位が脅かされるのを恐れて、ベツレムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたということです。そしてヨセフ一家は遠くエジプトに避難して、不自由な異国生活を余儀なくされ、ヘルダが死んでからガリラヤのナザレ村に帰ったとマタイは記します。ですからマタイ福音書はこの遠い東からの学者たちの来訪、これがマタイのクリスマスの記事の中心と言えると思います。ではユダヤの国とは縁もゆかりもない暮らしをしていた遠い東の地方の学者たちはどうしてはるばるユダヤの都エルサレムまでやってきて、新しい王の誕生をヘロデ王に尋ねたのでしょうか。王の誕生ですから、王様の家でと思ったからでしょう。星を見たので拝みに来ましたと言ってますか。で、彼らをはるばる遠くユダヤにまで旅をさせた非常に光る星と何だったんでしょうか。これはいろいろな説がありますけれども、この一つだけご紹介しておきます。この二つの惑星がこの重なって一つに見える総合ですね、ではないかという説です。これは794年に一度起こる珍しい天体現象で、その時は魚座の土星と木星の総合で、当時5月、10月、12月、3回起こったそうです。占星術の学者ですから、当然その総合現象を注目したに違いありません。なんだ ?3回も起こったんですからね、どんどん注意をします。土星はユダヤの星、木星は世界を支配するものの星、魚座は世界に新しい時代が始まる意味を持っている。そこで彼らはやがて世界の支配者になる王の誕生ならば、自分たちの将来にも大いに関係があるから、今からユダヤの国を拝みに行こうということになったんだっていう説明ですね。これなかなか説得力あると思うんですね。世界に新しい時代を始める新しい王の誕生、ヘロデは決戦のユダヤ人ではなくイドマヤ人です。旧約聖書をよく知らない。で、早速祭司長や律法学者をみんな集めて調べさせました。そうするとすでに700年前のその昔、紀元前8世紀に預言者ミカがユダの地ベツレヘムよ、お前は ユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。という予言をしています。これを王に最初律法学者たちは報告しました。ミカと同じ時代の預言者イザヤも、この驚くべき指導者、平和の君と唱えられる一人の緑子が私たちのために生まれるという有名なメシア預言を残しています。そこでヘロデ王は学者たちを密かに呼び寄せて、星の現れる時期を確かめて見つけたら知らせてほしい、自分の拝みに行くからと言ってベツレヘムに送り出したのでした。するとあの不思議な星が再び現れて、弟子たちをエルサレムからベツレヘムの8キロの道導いてくれました。そこで彼らはめでたく母マリアと共にいる幼子を見つけ出して、ひれ伏して拝み、黄金乳香を持つを贈り物として捧げました。そしてヘルドのところに帰るなとの夢のお告げを受けたので、別の道を通って自分たちの国に帰っていきました。学者たちが帰っていくと、天使が夢で夜遅くにも告げました。起きて子供と母親を連れてすぐにエジプトに逃げなさい。ヨセフは起きて夜のうちにエジプトに逃げて、ヘロデの、死ぬまでとどまります。一方ヘロデはいつまで待っても学者たちが帰ってこないのですから、大いに怒り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレムとその周辺一帯にいる2歳以下の男の子を一人残らず殺してしまいました。生後2歳以下の子供たちと言いますから、学者たちが不思議な星の光に気づいてその意味を読み取り、みんなで集まって相談し合い、旅支度を整えて出発し、はるばるエルサレムに到着したのはイエス誕生後だいぶ日が経っていたに違いありません。だからヘロデは生後6ヶ月とか1歳以下ではなくて2歳以下の男の子を皆殺しにしたのではないでしょうか。それにしてもなんと無残な振る舞いですか。世界に新しい時代を始める新しい王の誕生、ユダヤからは遠い東に暮らす占星術の学者たちは星に導かれてエルサレムのヘロデの宮殿にやってきました。王の誕生だから都の王宮と思ったんですね。しかしそこには子供が生まれてない。しかしそこで王に仕える宰相や律法学者たちによって700年前の預言者ミカの言葉が示されました。もう一回読んでみます。イスラエルを治める者、しかもその力が地の果てにまで及ぶ偉大な支配者、そして彼こそまさしく平和であると呼ばれるお方が ユダヤの国の中でも最も小さいベツレヘムから出る、ミカの預言書5章ですね。創世説の学者たちはこの聖書の言葉を示されてヘロデの宮殿を後にしてベツレヘムに向かいました。すると彼らをユダヤの国まで、ユダヤの国まで導いてきたあの輝く星が再び現れて、彼らをベツレヘムに滞在しているヨセフ、マリア、イエスのもとに導いたのですね。この学者たちの星を見ていく知識、これだけでは分かんなかった。それプラス聖書の言葉が示されて、新しい王イエスのもとに導かれることができたんです。ここを私たちは大事にしたいですね。私たちを救い主に出会わせる決め手、これは聖書の言葉です。学者たちの知識ではない。ですから聖書の言葉をしっかりと学んでいく、これは救い主と出会うためには欠かせないことであります。またユダ族の中で一番小さいベツレヘムからイスラエルを治めるもの、そればかりか世界に治めるものが出てくる。この顧みられないような貧しいところから大いなるお方が出るという言葉も、これも私たちにとっては意表をつく言葉だと思います。私たちの多くは子供をなるべく良い学校、有名な学校に入れようとします。就職や将来の人生に何かと有利だと考えるからです。それを裏返せば、無名な学校、そこから大した人間は出ないという思いが多くの人の心にあるということです。ところが神様は一番卑しいベツレヘムから救い主イエスを世にお出しになりました。強く思えるものよりも弱く思えるもの、優れていると見えるよりも劣っているもの、そこから神の働きは始まる。十字架に貼り付けにされながら十字架から降りてみよう、そしたら信じてやろうと群衆たちがあざかりましたが、しかし苦しみ続けて死んでいかれたイエス・キリストのお姿、神は愛と救いの御業を表される、そこに表されました。ユダヤで一番小さいと思われるベツレヘムでの誕生こそ、卑しいもの、見劣りするもの、弱いものと共に生きてくださる救い主のふさわしい出発、十字架の救い主の出発点だったのです。マタイは最初のクリスマスを迎えた人々の反応を見事に描き出しました。不思議な星の輝きから世界に新しい時代が始まる、その新しい誕生、王の誕生を読み取って、 東の彼方からはるばるやってきて高いものを捧げて礼拝した学者たち。一方その誕生を恐れて2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまう権力者、聖書の言葉を示されて知っていながら権力者の残虐行為を認めてしまう宗教家たち、社会の成り行きに不安を抱くだけでただ傍観している民衆たち、ヨセフとマリアは学者たちから宝物を授けられました。しかしその学者たちが来たばかりにエジプトに逃れて異国生活を余儀なくされています。若い二人にとって遠いエジプトに行って子供を育てるなんて本当に大変なことだったんじゃないでしょうか。そして何よりも突然2歳以下のいとしごを無残に殺されてしまったベツレヘムの親たちの悲しみ、すべての人を救うためにこの世に主イエスを誕生させたのにいたいけない子供たちを多く死なせる悲劇をもたらしてしまって、神様はどんなに心を痛められたことでしょうか。このヘロドに表される私たち人間の罪の恐ろしさ、これは今日もなお世界の各地で多くの人々を悲しめ泣かせています。平和な世界、すべての人が愛し合いいたわり合って仲良く暮らす世界、その世界は十字架の救い主イエス・キリストによる被害にはもたらされません。主イエスよ、どうか一日も早く再びおいでくださいと祈り求めてまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、救い主イエス・キリストの誕生をお祝いできる恵みを感謝します。このような平和なところクリスマスをお祝いできる恵みを感謝いたします。自分の学んでいる学問を通して新しい王の誕生を知り、はるばる旅を続けた学者たちがでも聖書の言葉で救い主と礼拝することができた、このことを私たちはよくよく心に留めたいと思います。あなたと出会わせてくださる聖書の学びを大切にするものにしてください。自分の知恵や利益を守るために人を殺す恐ろしい罪から私たちをお救いください。聖書の言葉を知っていてもキリストと出会おうとしない罪、恐ろしい悪を止めようとしない自己保身の罪、どうぞその罪からお救いください。理不尽に命を奪われる深い悲しみから私たちを救いくださいますように、またお守りくださいますように。主よ、 一日も早く再び来てください。そしてあなたの本当の平和、愛の平和を打ち立ててくださいますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。